ただいまから2025年2月1日年間第4週第4週日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書ヘブル書11章の5節から6節ヘブル書11章の5節から6節説教題エノクの信仰、エノクの信仰と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることがおられることとを信じなければならないのです。では御言葉の取り次ぎのため、祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、今日もまたあなたの御前に私たちを集めてくださりありがとうございます。主を礼拝すること、また主を喜ぶこと、また主を信じ続けていく、信じ貫いていくことは、私たちの力であります。神様どうか、その力によって生き、主にすがって、歩んでいくことができるように、自分自身の願いや、思いは、たくさんありますけれども、自分自身でそれらの願いや思いを、定めていくことは、がイコール神様の、御心の喜びとは必ずしも、一致しないかもしれません。一致しても一致しなくても、私たちの方が、折れて砕かれて、神様の、御心を、がどこにあるのか、主がどのような御言葉を持って私たちに語っておられるのかを、理解し、悟っていくことができますようによろしくお願いいたします。また私たちは日々の生活の中で多くの困難に立ち向かい、またなすべきことをすることの霊的、心理的、肉体的な疲労にさらされております。どうかそのような中にあっても神様だけは私たちに安息を与えてくださるということを信じて、その安息の中から湧き出る力によって、あなたに仕えることができますように、今日の、語られる、御言葉の、力と命によって私たちが回復しますように、主が語ってください。委ねてイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ヘブル書も後半も後半で11章の、前半5節から6節ということになります。今回は、ヘブル書の11章からは、信仰の定義から始まって、具体的なその信仰者の名前が、描写されていくわけですので、ヘブル書の11章自体がですね、信仰者列伝と、いう箇所であっても、名付けても、違和感がないかと思います。で今回はですね、エノクの信仰ということで、前回はアベルの信仰でございました。でその前はですね、神の世界創造の御業において、信仰を働かせると。でそもそも論として11章の一節では信仰の定義が、明確に一言で書かれているという流れに、逆算するとね戻ってまいります。でそのこそれらのことを、前提にした上でアベルの次にエノクということで、その信仰にね焦点を当てていきたいと、思うわけでありますけれども、一言でキリストを信じる、神を信じていきますという言うのでありますけどね、私たちは、確かにキリスト教において信仰者の信仰というのは神の言葉から生じるものであって、神の言葉を聞くことを通じて開始されるわけです。でこういう、その一言で言ってしまえば身も蓋もないんですけどもね、非常にシンプルな出来事というものを複雑難解に解釈してですね、迷路にはまってしまうのが私たちの弱さでもあります。 信じるっていうことが、聖書においてはただの、まあ以前も言いましたけど、信心や宗教心とどこが違うのかって、まあ、まず一つは信じる対象が違うということですね。私たちは唯一の神を信じています。でまた唯一のイエス・キリストを信じています。で結果としてっていうかね、その、キリストを通して神を、信じていくときに働く聖なる霊を信じていることですね。いるということです。聖なる聖霊なる神を信じているということです。三位一体の神を信じると。でその、中心点が、出発点がキリストを信じるということなんですけれども、決定的なこう信仰と信心宗教心との違いっていうものは、その信仰がですね、自分自身の、全てのものから、出てこないということなんですよ。自分自身の中から出てくるのは何と言ってますか。ローマ書の7章をよく読み込めば分かるように、悪しか出てこないっていう事実に気づいた人は、善悪の基準から命の基準へどのように移ればいいのかっていうところに叫び声を上げるわけですね。キリストに叫び声を上げることができますけど、まあそのキリスト教の信仰っていうものがですね、まあ、自分自身の、中に少しでも善がね、残っているっていうふうに勘違いして考えていくと、なかなか信仰へと一歩深まりが足りずに歩むことができなくなってしまうわけですね。信仰はですね、自分自身の何者にもよらず、他者の誰にもよらずですね、ただ神の言葉によって生じる以上ですね、じゃあ自分自身も他者もどうでもいいのかっていうと、そうではなくて、神の言葉が伝えられて、伝える人と伝えられる人がいるっていうことですね。で、伝える人が伝えられた人に福音を伝えた時に、伝えられた人はですね、その伝えられた福音をまた他の人に伝えていくっていうね、まあこういう良いループっていうものがね、出てくると。でその中心点っていうのは、信仰以外の何がしかの宗教心や信心といったものは、全部人間から出ているっていう、この区別ですね、ほぼ断絶線に近いものがあります。これはね、でも信仰だけは違うんですね。キリストに対する信仰だけはどうやって激しりして、自分自身の中からでもですね、世界のどこからでもですね、書物の中からでも、まあ、経験の中からでも見当たらないわけですね。なぜならばその信仰というのは啓示でありまして、神様から恵みとして与えられない限り、私たちは信仰を持つことができないのですよ。じゃあなんで自分は信仰を持っているんだというふうに考えたときに、どのような信仰、どんなにからし種ほど小さな信仰でもね、どんなに大きな奇跡も起こせるっていうふうにイエス様は言いましたけどもね、まあそれは励ましのためでありましてね、まあ信仰の力を侮るなということでありますけどもね、神の言葉から信仰というものは生じていく。だから神の言葉を聞くことを、通じて開始され、また発展していくものである。どういうことかというと、信仰というのはキリストを目的とする以上、キリストから由来してくるわけですよ。キリストは別名神の言葉と呼ばれるお方であります。だから神の言葉って言った時に絶対的な基準っていうふうに考えるのもいいんですけど、まあそこに留まっていたらいつか立法主義者になります。神の言葉は人格を持った語りかけである。でその人格とは誰のことかというと、キリストの、神性であると、キリストの、人間性であると、合わせて、三位一体の中の子なるイエス・キリストからどのような言葉を受け取っていくのかっていうのを、それを聞く耳を持っているのかっていうことと、その言葉をキリストの語りかけを聞いて信じていくのかって。でもこれはキリストの言葉を、一見聖書の言葉として並べられていますけど、キリストが直接語った言葉だけではなくてですね、キリストが委託したりとかですね、まあ旧約の預言者たちやね、王たちやね、イスラエルの民の指導者たちによって語られた全ての事柄において、キリストは、語っていくわけでありますね。 なのでローマ書10章の17節に、ですから信仰は聞くことから始まりますと、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですというふうに明記されている通りであります。ここはね、結構聖書を読んでいるキリスト者だったらもう大体こう読みの協調点っていうのはまあ決まっているところがありましてですね、どんなに自由にね、広く聖書のことを知っていたとしても要所要所で福音に、非常にこう信仰にね協調点を置いた御言葉の解釈っていうものができていなければ、それがどこにあるのかっていうことを抑えていくことができていなければ、聖書を読んでいてもですね、浅く広い知識にとどまってしまいます。そうなってくると福音理解も浅く広いものになってしまいます。まあ、広いかどうかは分からないけどね、浅いものになってしまうわけですね。ここのローマ書の10章の17節っていうのは信仰とは何かっていうことに対して、使徒パウロの簡潔な答え、それは聞くことであるというふうにね、言ってる。でその聞くことは何を聞いてもいいかっていうとそうではなくてね、私たちは騙されやすいんですけどね、キリストについての言葉を、聞くことを通して実現するっていうのが信仰であります。なので、じゃあその教師たちはね、教会の兄弟姉妹たちが語るときに話すときに一番その語りの中心っては何かっていうとね、キリストに対する信仰が聞くことを通じてねこうだったああだったっていう会話ができるかどうかにかかっているわけですよ。で他の人がまあなんかこの人はすごくこう社会的地位もあってね素晴らしい人だとかね、まあ、こういうお仕事をなさってて、すごく教会の助けになるとか、いろいろありますよね。人間を評価するとき、この人の性格がちょっとね、私は苦手なんだけれどもとかね、他者に関心ない人たちはそういうこと悩みません、普通はね。だけど、キリストは関与するお方であります。実際にコミュニケーションがなかったとしても裏でねその人のために祈っていること自体が、関与することにもなりますけどもね、そこからだんだんとね心が開かれて いけばね、いいのかなっていうふうにも思いますけれどもね、いずれにしても、礼拝の中で中心っていうのはね信仰の言葉が語られているかどうか、つまり福音キリストが語られているかどうか、告げ知らせられているかどうかっていうのはまず一つの問題で、語られているにもかかわらずなぜ自分自身の信仰が成長していかないのかっていうふうに思うとするならば、それは信仰の本質としてまずキリストについての言葉を通して信仰は実現する、聞くことを通して実現するっていうことがね、まだ、未接続であるということに、かかっているのかなっていうふうに思います。でこの箇所すごい重要なのでね細かく見ていきますと、キリストについての言葉っていうのはこの新改訳2017では別訳としてですねキリストの言葉とも訳されています。なんだこのそのついての言葉とのっていうふうに訳し分けてるだけではないかっていうふうにね、思うかもしれませんけど、すごくここは重要な箇所で、ギリシャ語ではディアリマトスフリストルっていうふうにね、文章になるわけです。でここでディアっていうのはニョロニョロを通してという意味です。で、リマトスっていうのは語形がですね、語の原型が、リーマという言葉ですね。ロゴスとリーマ、もうおなじみになった、ギリシャ語だと思いますけど、書き言葉に対して話し言葉っていうふうに簡単に定義はしてますけどね、それ以上の意味がありますけれども、対話的なね言葉のことをリーマと特に言います。語りかけですね。でこのリーマの単数形が使われているんです。なので神が語られた唯一の言葉、語られた唯一の福音の内容、還元して信仰告白の内容という意味にもなります。で、フリストっていうのはこれは原型がフリストスですね、日本語に訳すとキリストっていうことですね、祭司として預言者として王として油を注がれたもの、ヘブル語のメシアから出てきます。転じて救い主という意味であります。でこの箇所っていうのは読みによって解釈が分かれるわけですね、いずれの解釈にしても一つの、読み方に、 収束していくわけでありますけど、まず第一、聞くことはキリストを告げ知らせる言葉によって起こる。発話者としてのキリストっていうことですね。聖書から知識を学ぶことはとても良いことであります。しかしその聖書 自体から、その権威と力が、神の息が吹き込まれた言葉から、その権威と力の印として拝むだけでは聖書教になってしまいます。まあ、そういうことを言ってるわけではないんですね。まあ、16世紀にですね、カトリックとプロテスタントがその分裂した時にもですね、大きな論争になったのは、カトリック側の言い分としてはですね、教皇、すなわち、まあ、現代的に言い換えるならば、人間に宗教的指導者や聖職者集団に権威があるのか。それとも、プロテスタント側が言うように、聖書の神における神の言葉に権威があるのか、力があるのか。まあ、この対立がずっと中世紀の初頭から、芽生えてですね、論争が続いてきて、聖書に神の言葉の権威と力があるっていう立場の改革者の人たちが、その、何ですかね、異端審問とかいろんな形で、カトリック教会の中で、中世紀をかけて迫害されてきたっていうところがございます。まあ、他の人たちもね、それ以外の人たちも迫害されてきたっていう形でもありますけどもね。まあ、今回、その中世を紐解くときに、なんでそのカトリックとプロテスタントが分裂した理由の、一つとしてですね、まあ、全てではないんですけど、一つとして聖書観の違いっていうものがあります。かたや人間に権威と力があるから人間に従わなければいけません。で、彼らも聖書を持っています。しかしその聖書というのはその人間の、すなわち教会の、いうことを、その絶対化させるため、権威付けさせるために用いていきます。だからといって教会が伝えていくことだけが、聖書と同格に絶対的権威としてね、信仰の対象になるかというとそうではなくて、ここを誤解されやすいんですけど、カトリック教会も聖書において福音が語られているということは、認めます。でもその福音を解釈し人々に伝えていくのはね、教会の責務だっていうふうに考えているわけですね。だからカトリック教会の修法であるね、聖書と典礼っていうふうに書いてありますけどね、あれは要するに、言ってしまえば聖書とカトリック教会っていうふうに言っても、カトリック教会のミサっていうふうに言っても言い換えてもいいわけであります。だからその結構同格にね、福音は、聖書プラス教会によって伝えられてきたっていうふうにね、ゆえに聖書にも権威と力はあるんだけれども、そこの力点もあるんだけれども、あんまりそこら辺は言いませんね。だから結構リベラリズムに染まった、ショートメッセージをする司祭が多いっていうのはそういうところに理由があります。けれども、もともとね、その教会のその権威と力っていうものを強調する、保守的な立場からすると、そこで語られている聖書の、メッセージ説教っていうのは、あまり問題にならずにね、教会が今までしてきたことの、絶対的な、権威を、伝え込んでいけばね、大丈夫と。だからその日本でキリシタンの迫害があってね、その迫害が止んだ後に、そのキリシタンたちがですね、もちろんカトリックのその16世紀あたりに、フランシスコ・ザビエルが伝えたラテン語典礼の、式文を保持していた。すごい奇跡だ、東洋の奇跡だっていうふうにもう言われましたけどもね。現在どうなってるのか、当時も含めてですけど、現在どうなってるのかって申しますとですね、もう継承者がいない状況になって、いるわけですね。で、その信仰の中身はっていうふうに、見たときにですね、カトリック教会との関係はちょっと微妙でね、カトリック教会の中に入っていく人たちもいればね、子孫の中で。もともと、そういうのは、家の宗教みたいなもんでね、慣習として守ってきただけだからね、 もうそろそろやめるわっていうふうに言ってる人たちもいるしね、あるいはその全然その中身はわからないんだけども、まあ先祖代々伝わってきたね、カトリックのその典礼だからこれは守り通さなきゃいけないっていうふうに守っている高齢者の方々も、います。しかし中身はね、形は守ってるんだけど、中身はキリストを信じてるのか、三位一体の神を信じてるのか、礼拝っていうものをどう考えてるのかっていうとですね、まあそういうことにはあまり関心がないわけですね。聖書はそういうのにすごく関心があるんですよ。どういう礼拝捧げてんだ、どういう教会形成してるんだ、間違った教えを信じてないだろうなと。神様は外見ではなくて中身見るっていうことをちゃんと分かっていながら信仰生活続けているのかって、もう本当にもう中身をすごく重視しますよね。しかしながら彼らはですね、現実のキリシタンの迫害されたキリシタンたちの末裔っていうものは、まあ、外見ですね、形式っていうものをすごく保存することに集中していて、信仰の中身がキリスト教信仰かどうかっていうのはね、あまり問わないんですよね。考えようとはしないわけですよね。だけど式自体は行うっていうね、まか不思議な現象が起きます。なので教会を絶対視してしまって、まあ、教会の権威と力っていうものを、の源泉が、聖書にあるっていうふうに言わずにね、聖書も権威と力があるし、教会にもっていう、こうハイブリッド型だとですね、教会が間違ってしまった場合ですね、まあ教会だったら人間の集まりだから間違うわけですけどもね、カトリックのプロテスタントの2番目のポイントはですね、聖書観の違いと同時にですね、教会が間違えるかそれとも間違えないかっていう問題があるわけですよ。聖書は間違えないですね、神の誤りなき言葉っていうふうには一応名目上書かれております。しかしながらですね、教会が絶対化されているかどうかの方が関心があるわけですね。それを悪いとか言ってるわけではなくて、教派の違いに関して、ここだけは絶対違うところだよっていうことをね、改めて復習しているわけですね。だから自分自身が、なかなか聖書に集中できないって言った時に、どういう人たちから福音を伝えられたのかっていうのは、すごく重要なんです。だからそれを思い起こした時に、自分は聖書をあまり重視されずに、またそのキリストの死をあまり重視されずに、教会の所属してればそれでいいんだと、教会で教えられてることをそのまま踏襲するだけでいいんだと、いうふうに聖書抜きでですね、神の言葉抜きで、キリスト抜きで教えられてきた人たちっていうのは、なかなかその信仰がキリスト由来のことであるっていうことがね、分からず、自分自身の可能性っていうものにメスが入らずに、人間の理性とですね、信仰という、両方でね、生きようとして、その苦しい生活になってくるわけですね。理性と信仰が衝突してしまうわけですね。で、理性が通用している状況だったらまだ分かるんですよ。トマス・アキナスのようがそれを定式化したんですけどね、理性的信仰ということになります。でもその理性がの範囲外のことが起きてしまうと、聖書ははっきりとですね、あなた方が目が見たことのないこと、聞いたことのないものが、あなた方は受けたんだって言ってるようにね、福音っていうのはある種の奇跡、理性の範囲外の奇跡なんです。信仰によってのみ、キリストによってのみ把握しうるものなわけです。福音が理解できないのは、あなたが理性を持って自分自身の中から何らかの善を妄想して、神の言葉を罪人の頭として聞いてないからであります。復活のキリストが、第一でね、聞くことはキリストを告げ知らせる言葉によって起こるというね、ことを語るにあたって、復活のキリストが使徒たちの宣教を通して今も語り続けている。そして語る主体はキリストご自身という考え方となっているわけです。言い換えるならば、使徒たちや預言者たちというのは、その新約時代の使徒たちや預言者たちの教えっていうものとか預言っていうものは、すべて新約聖書に収録されて、おります。なのですべてっていうかね、その取りこぼしもございますけどもね、だから続編とかそういうものもありますしね、他にも読まなければいけないものもありますけれども、一応そういうものを読まなくても、 今現在成立しているね、まあ、続編も、含めて、66巻、または続編も含めて、福音というものはね、を通して語る人はキリストご自身であって、ね、今でも聖書を通して私たちに語りかけている生ける書物であると、生ける命の言葉であるとね、いうところが、はっきりしないとですね、なかなかその知識としてのキリスト教になってしまうっていうね、悲惨な結果になってしまいます。宣教によって語られたキリストの言葉を聞くことによって、また聞き続けることによって、ならば信仰が生まれるのはなぜなのか、その理由を考えたことがあるでしょうか。なぜキリストの言葉を聞き続けることによって、まあ私もね、キリストに導かれて救われるまでの間結構時間かかりましたけれどもね、まあ教会に行くまではすごく早かったんですけどね、そこから福音理解っていうのはすごく長かったです。なんで、そこで信仰が生まれるのか、ね、いつ信仰を持ったのかっていうのは自分で気づくことはなかったです。聖書研究会の中で、ずっとですね、まあこの箇所は信じられない、この箇所はねちょっと矛盾してるんじゃないか、聖書の他の箇所ではこういうふうに書いてるんだからね、信仰を促すというよりはむしろ逆に信仰をね持つことができないような記述の仕方ではないかと、結構暴れる君をしていたんですね、私はですね、でもいろんなことを通してですね、その疑いを持って、そしてその度に兄弟姉妹からわからない場合はわからないという沈黙を受け取りね、またわかる範囲においてね、まあ、福音の中身をシェアしていただくことによって、自分自身はそのギャーギャー言いながらもね、聖書研究会が始まる前と終わる前みんなと一緒に祈っていたと、いう事実の積み重ねっていうものは今でも財産になっております。で、教会生活においてもそういうような聖書研究会とかね、聖書の学びとかね、信仰者同士の会話でいつもこう御言葉を引用しながらね、どうだこうだっていうふうに話すのはね、私の力になっております。ましてやね、皆さん方におきましてもですね、今までキリストの言葉から教えられたこと、またそれを伝えてくれた人たちとの関係っていうのはものすごく、重要なものであります。キリストが今でも語られる言葉は、ただの言葉ではありません。霊であります。霊であるということは何を意味しているかというと、神が吹き込まれた息吹によって、息によってアダムとエヴァは生きるものになりましたね。人間は生きるものになりました。すなわち神の言葉が神の言葉っていうのは神が吹き込まれた息がかかっているわけですよ。そこが他の言葉と違うところなんですよ。なので神の言葉っていうのは、キリストの言葉っていうのは、キリストについての言葉っていうのは、生きた言葉なんですね。それは霊であります。霊が吹き込まれているわけですね。神の息が吹き込まれ、言い換えるならば神の息が吹き込まれている言葉、そして私たちの命そのものが、神由来の命そのものが吹き込まれた言葉です。ただの人間的な慰めや励まし程度の言葉ではありません。人間が語り得ぬ言葉をキリストは今でも語り続けておられるので、それは霊であり命であり神の息が吹き込まれた言葉ということであります。ゆえにですね、ヨハネの福音書の6章の63節に、命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません、私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です、というふうにね、書かれている通りであります。ですから、説教を通してですね、まあ、聖餐式とセットではありますけれどもね、御言葉を聞き続けるときに私たちの霊が活性化され、また命が、復活していく、恩恵に預かっているということをね、感じ取っていただければ、経験していただければいいかと思います。故に聞くことはキリストの言葉を、内在化させる行為を伴った信仰であります。言い換えるならばね、聞くことっていうのは単なる、 左から右、馬の耳になんとかじゃなくてですね、聞くことを通してその言葉を、心に内在化させるわけですね。内在化っていうのは行為であります。内在化させる行為を伴った信仰を私たちは聞くことを通してキリストからいただくのですね。コロサイ書の3章16節にキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいということです。まあここに尽きるわけですけどね。でそのキリストの言葉を私たちのうちに内在化させる行為を伴った信仰を持って知恵を尽くして互いに教え忠告し合い詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさいというふうに、指示されております。でここの一番重要なのは知恵を尽くして云々っていうことじゃなくて、それは結果論、信仰の結果論でありまして、一番重要なのはですね、住むようにしなさいということで、キリストの言葉が住むようにしなさい。でこの住むようにしなさいって不思議な表現でございますけどもね、エニコーというギリシャ語の動詞が使われていてですね、直訳すると中に住むとか宿るという意味であります。じゃあキリストの言葉が主語ですから、キリストの言葉は私たちのうちに豊かに、中に住んでくださる、豊かに宿ってくださるためにはどうすればいいのかと、また自分自身の力がニョキニョキと芽が吹き出してくるわけでありますけれどもね、徹底してここは恵みとして聞いてってですね、キリストの言葉は聞くことによって私たちの中に内在化させられると明記されているわけでありますね。聞くことによって、聞き続けることによって、聞き通していくことによって、聞き貫くことによってですね、私たちは世に対してですね、キリストの言葉を持って対処していくことが、できるわけであります。そこから聖霊によってキリストの言葉以外の新しい言葉を語らない、聖霊によってね、そうですよ、聖霊様っていうのはキリストの言葉以外の何らかの新しいと称する言葉を語るお方ではありません。その聖霊様によってキリストの言葉は、私たちが聞くことによって内在化されたキリストの言葉を現在化させられていくわけであります。だけど私たちがキリストの言葉をおろそかにして、聞くことをおろそかにして、信仰を、や信頼を、キリストに対する信仰や信頼をおろそかにして、キリストの言葉がですね、内在化されていない状況の中で、聖霊様が働いてもですね、なかなか、用いる御言葉が少ないなっていう状態になってきます。だから、もっと神様と、交わりを深めたいなと思う場合は、御言葉を蓄えていくっていうことですね。御言葉を蓄えていく。で、いろいろ御言葉の周辺の知識っていうのも必要ではありますけれどもね、一番重要なのは聖書の言葉を、一つわからないところがあったらですね、そこのわからないところを自分のわからないニーズを満たすために調べるのではなくてね、別の御言葉でどう福音で解き明かされるのかっていうことをね、統合的解釈っていうふうに宗教改革時代に成立した解釈、聖書解釈学なんですけどもね。一言で言うと誰でもできる解釈であります。一つの不明な御言葉を別の、明瞭に語られている、御言葉によって解き明かしていくっていう作業ができるようになっていきます。最初からできるっていうふうには言いませんよ。まずは最初は聖書を読んで、何度も通読してってですね、神の言葉を内在化させていって、内在化させていくとですね、聖書のこの言葉に引っかかる、聖書のこの言葉がわからないっていうふうに絶対出てきます。でそれがわからないまま放置するっていうことはしなくていいんですけれどもね、わからないところができた時に、すぐ他の御言葉で調べていくっていうことがすごく重要です。で他の御言葉によって福音的解釈を施すことができない弱い私たちだから、何らかの信仰書やね、神学書とかの助けを借りて、福音を、理解していく、聖書の言葉の、いろんな 知識を深めていくっていうよりは、聖書を通してですね、キリストに対する信仰をはっきりさせるために、福音の言葉を福音の言葉によって、解釈し直していく、もっと豊かなものにしていく、まあ、傾向としては新約聖書っていうのは簡潔に語られておりますので、旧約聖書なんかを読むと、信仰生活が長ければ長い人のほどね、聖書に親しんでいる期間が長ければ長い人の方が、新約聖書の短い、言葉の中身を通してですね、旧約聖書に導かれて、まあ、非常に個別具体的な事例に関して自分自身の、生き方とですね、御言葉を、統合させていくっていうことがね、分かりやすい、ものになっております。また、個別具体的というよりは、もっと大きな視点で、巨大な福音の、視点で生き方を正していこうって言った時には新約聖書がね、ズバリと、鋭く語ってくれるのでね、旧約聖書ばっかり読んでるとですね、まあ、その福音の焦点というものが、キリストの、中心というものが、中心力を込めるべき、ね、力点というものが分からなくなってしまう可能性がありますので、ね、それを整理整頓するために、福音の完成体である新約聖書をね、こう、読んでいくと。で、それで自分自身で読んでいくだけでは足りないのでね、それをみんなでね、集まって、まあ、礼拝の中で学んでいくと、いうことですね。で、この学びっていうものは単なるお勉強ということではなくて、命と霊を、再び神様の息を吹き込まれることによってね、回復させていく行為でもあります。故に聞くことは聖霊による出来事なのでありましてね、聞くことは自分自身が神の言葉を聞き続けることができて頑張ったからね、俺は頑張ったから、神の言葉が内在化されね、そして自分自身での行動をもって現在化することができるんだっていうふうに考えるべきではありません。全くもってしてこれは聖霊による出来事でありまして、私たちが誇る誇りは取り除かれたという事実に、きちんとそれは神の御前でわきまえなければいけません。それをわきまえないときに傲慢っていうものがね、出てくるわけですね。神にも人にも自分にもね。で、傲慢になってる人っていうのは、大体自分自身では傲慢になってることは気づかないのね。で、ヨハネの福音書の16章の13節から14節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。ですから、キリストの言葉以外の新しい言葉を語らない聖霊というふうに先ほど申しましたけど、聖霊様は絶えずキリストの言葉を思い起こさせてくださるお方であるということであります。キリストが派遣した使徒たちの教え、預言者たちの教えを思い起こしてくださって、自分自身に受肉化させてくださるお方である。そして、受肉するだけではなくて、現在化させていく、実体化させていく、現実に適応していく力をも与えてくださるお方であります。御霊は自分から語るのではなく、聖霊様がそうであるならば、私たちはなおさらそうです。私たちも自分自身から語るっていうところから始めがちなんですけど、それを絶えず悔い改めて、なんとか神の言葉から語っていくっていうね。自分自身の日常から語るっていうことじゃなくて、語られた神の言葉から教えられて、まあ日々の生活の中で神様から、交わっているとですね、神様から語りかけが来る時があります。御言葉がすごく印象深くなって離れられない時もあります。まあ礼拝の中でが一番中心的にね、語られるところではありますけれども、まあそこのところに御言葉を持って、御言葉に対する信頼でとどまれるかどうかっていうところですね。で、とどまり続けていくと、だんだんだんだん今までは自分からピーチクパチク喋っていたところを、神の言葉から何を自分が、受けて取り扱われたっていうような語り口調になっていくわけですね。これが霊の人であります。肉の人っていうのはそういうことを、聖霊の働きっていうのに関して無頓着でありますから、肉ですからね、肉と霊とは何の関係もございませんのでね、自分自身のやっぱりその欲望しか語ることはしないわけですよ、うん、 それがダメだと言ってるのではなくて、そこから成熟していかなきゃねっていうふうにね、言ってるわけですよね。欲望しか語り得ない段階もあるんだけども、その時にきちんと他の人たちによってその願いやニーズっていうものが満たされた上で、その満たされる目的っていうのは問題解決だけが目的じゃないんですよ。それらのニーズが満たされることによって、あるいは満たされないことによって、より一層キリストの言葉を聞くことができるかどうか、自分から語ることを取りやめて、聖霊が伝えられた言葉、キリストの言葉しか伝えていかないように、キリストの言葉から始めていってね、自分がどう取り扱われていったのかっていうことを、人生の再解釈っていうものがね、新しい解釈っていうものができるようになっていくこと。御霊は私の栄光を表せます、ね、だから聖霊のによって生きる人っていうのはキリストに栄光を期す人であります。キリストを信じる人は神に栄光を期する人である。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのですと書かれている通りですね。で、2番目、聞くことはキリストの語られる言葉によって起こるということですね。1番目の言葉っていうのは、発話者キリストっていうことに力点が置いているわけでありますね。これはキリストの言葉と訳すべきところです。しかし新改訳2017では別訳として触れているとに、触れているので、まあ、バランスがいいんですけどもね。2番目の解釈が新改訳2017の、本文に書かれているキリストについての言葉っていう、ちょっとそのね、似た言葉ではありますけどね。これなんでキリストの言葉とキリストについての言葉っていう、すごいさまつな問題に思えることにこだわるかっていうと、めっちゃ解釈が違うからであります。で、私たちはこの2つが1つであるというふうに考えているっていう前提で語りますと、2つ目の、まあ、いわゆるその新改訳2017で取っている解釈は、聞くことはキリストの語られることによって起こるっていう解釈なんですけど、要するにキリストっていうものを人格として捉えるよりも、文脈上キリストという内容ですね、福音内容についてこれは言っているのだっていうふうに考えるから、キリストについての言葉っていうふうに訳すわけですよ。でも他の訳を見るとキリストの言葉っていうふうに訳されていること、聖書が結構あるんですけれども、そういう人たちは、そういう聖書はですね、どういう解釈かっていうと、キリストが今でも語り続けておられるっていうことにね、すごく力点を置いているわけです。で、文法的にも、ギリシャ語的にもですね、どっちが正しいっていうのは全く、文献学的にも、全くここは同じ、先ほど紹介したギリシャ語の文章がありますけど、同じ言葉があって移動がないんですよね。異なりがないんですよ。同じギリシャ語ですから、どんな写本を読んでみても同じギリシャ語なんですよ。だから問題点は解釈の仕方が有力なものが2つあって、1つはキリストが今でも語っておられる、主体者としてのキリスト、語り続けているキリスト、これを訳すときに、こういう立場を取るときにキリストの言葉って訳すわけです。で、キリストについての言葉って訳されている場合はキリストに関する言葉とかね、これはキリストご自身のご人格を表していくとか、キリストの語りかけっていうところじゃなくて、福音内容、キリストという福音内容について、強調点を置いているっていう風にね、読ませようとしている意図があるわけです。宣教者によって語られるのはキリストについての福音内容が信仰を生むという考え方となっているわけですね。まあそうですね、宣教者が、誰かが、信仰者がですね、私たちに福音を告げる、知らせるときにですね、まあそういう経験がある人とない人もありますけれどもね、教会の中に行けばきちんとその普通の会話の中でも福音が伝えられていくものであります。自然とね、時間はかかっていたとしてもね、交わっていけば交わっていくほどですね、聖書研究会程度でもですね、ちゃんと福音の内容っていうものはね、シェアされていくものであります。それを受け止めるかどうかっていうのはその人次第なんですけどね。でもその福音、キリストについての福音内容が信仰を、生んでいくわけですよね。 で、この場合キリストについての言葉は、キリストの言葉と訳す発話者キリストではなくてですね、福音の中身を、言っております。故に宣教の中心はキリストの受難復活であり、語る人は使徒と宣教者、まあ現代で言うと聖書をもってして福音を伝える人っていうことになります。だから一番目の発話者キリスト、今でも語り続けるキリストの言葉っていうのは、今でも語り続けるキリストの人格を表すんだっていうのは、これは、カトリック教会とか、伝統教派が取る立場であります。で、2番目はですね、福音内容によって信仰が生じるのだというふうに言うのは、まあ、プロテスタント的な聖書解釈であります。マタイの福音書22章の29節、イエスは彼らに答えられた。あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。まあ、これはね、このローマ書の、言葉をですね、キリストについての言葉、福音内容から信仰が生じるのだと。で、そのキリストについての言葉、福音というものが聖書の福音と呼ばれるように、私たちが言っているように、その聖書の福音を、聖書の言葉を聞き続けることによって聖書の福音を理解していくっていうことにつながっていくのと結構マッチするわけですね、うん、でもそれを、意識しないときに、私たちは聖書も神の力も知らずに、人間的な自分的な我流の解釈で聖書に、向かってしまいます。また教会の礼拝とかいろいろな奉仕だとか、自分自身のキリスト者としての生き方も、俺流になってしまうわけですね。で、ここから聖書の権威と力によって既存の宗教的体制を宗教的体制を打ち破り、一点突破する唯一の福音が語られていくわけでありますね。聖書に神の力と権威が全て込められているという、この第二の言葉によって、第二のその解釈によって、他の誰に対してでもない、キリストに対する信仰の集中が、起きるのであると。それは、神の言葉とか今でも語られるキリストの言葉、語りかけっていうふうにね、言ってもいいんですけれども、さらにその展開として、いや福音そのものが信仰を生み出すんだ、信仰に対する集中を生み出すんだと、いうことですね。キリストについての言葉を福音の中身として理解できていない場合もあります。で、その場合、聖書の主題がキリストとの死と復活であるという真ですね。福音の真の部分も理解できていないことになります。ヨハネの福音書20章の9節、彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった、ね。書かれている通りであります。この理解していなかったっていうのは、老いだという動詞の否定形が使われております。聖書からキリストの事実出来事を知っているとか見抜いているとか分かっているという意味であります。この老いだという言葉はね、彼らはイエスの復活についてまだ分かっていなかった、まだ知らなかった、見抜くことができなかったっていうふうに読んでよろしいのです。で、英語だとですね、ここは to know とか、to understand ということになります。でも、この理解するとか分かっているとか知るっていうギリシャ語っていうのはもう一つありまして、有名なのがね、ギノスコーという動詞があえて、もう一つの有名な動詞として、あるわけです。理解するっていう言葉にはね、で、このギノスコーっていうのは、でも理解の仕方が違います。老いだ、ここで理解していなかったのは、キリストの事実出来事を、真実な出来事としてね、知っているとかっていう意味なんですよ。理解しているっていう意味なんですよ。でも、ギノスコーという言葉がなぜ使われていないかっていうと、こっちの知り方はですね、自分自身の経験を通して知る知り方だからということであります。だからここに神の言葉を聞き続けるとか信仰のエッセンスが詰まってるわけですね。 なぜヨハネの福音書の、著者使徒ヨハネはですね、理解していなかった ところでギノスコを使わなかった。それは福音というものとか信仰というものは己の経験則から生じるものでは一切ないということを強調するためにおいだという言葉を使っているわけです。キリストの福音の出来事、十字架と復活の出来事から、それを描写した神の息が吹き込まれた言葉から、信仰というものは由来するものであると。でも私たちはどうですか？私たちが持っている信仰をちょっと点検してみましょうか。私たちは自分自身の今までのキリスト教経験から信仰を定義してますか？それともヘブル書11章1節だとか、あるいは福音書の福音、キリストのストーリーですね、そこから信仰を生じさせられているでしょうか？まあ、ここを点検していきたいということでありますね。まあ、いずれにせよ、聖書の福音はキリストに対する信仰へと私たちを向かわせるのであります。ヨハネの福音書20章の31節、まあどっちの立場を取るにせよね、今でも語り続けているキリストであって、キリストの言葉っていうふうにね、聞く対象はキリストの言葉であると、あるいはその聞く対象は福音内容そのものであると、まあどっちでもいいんですけどもね、両方の立場を私たちは、使い分けていけるのがね、キリスト者としての霊的成長だと思ってます。ヨハネの福音書20章の31節、これらのことが書かれたのは、つまり聖書のが執筆された目的は、これはヨハネの福音書だけじゃないです。聖書全体のことを言ってるんです。イエスが神の子キリストであることはあなた方が信じるためであり、また信じっぱなしはダメだと、信じてイエスの名によって命を得るためであると。だから信仰を持った後に命が失われていくっていう可能性を聖書は否定してないんですよね。信じて命を与えられているということも、啓示として与えられている、分かってもらいたいっていうことですね。そしてその命っていうのはキリストの言葉、キリストについての言葉、つまり福音から生じている、神の言葉から生じているということですね。自分自身の経験や何がしかの、まあいろいろな体験から出ているものではない。だから自分は、例えばその親がキリスト者だから信仰を持ったに違いない、もうそんなこと全然ありえないわけですね。親は親で神様から信仰を与えられ、ね、自分は自分個人として神様から御言葉を通して、礼拝を通して、教会を通してですね、また聖書を通して、祈りを通して、こう信じるものにさせられたわけです。また重要なのは福音を伝えるものを通して、キリストと出会うのであります。キリストの言葉、キリストについての言葉が向かわせた場所で、神は私たちを決して放置なさることはしません。捨て去ることもしないお方であって、逆にですね、そこは安心してもらいたいんですけど、逆にですね、訓練するお方であります。キリストについての言葉やキリストの言葉に向かわせられていくっていうのが真の教会であります。人の言葉とかに権威づけさせていくっていうこと、教会も、まあ伝統教派で多いですけれどもね、それはやると楽っちゃ楽なんですよね。教会の立場からするとね、楽だけれども、聖書を見てみると、あなた方に従うよりも神に従う方がっていうふうにね、やっぱりそういう御言葉が断然出てくる。キリストの御名以外にね、イエスの御名以外に救いの御名はこの世に与えられていない。この世って何ですか？神の国が最終的に到来するとき、世の終末までずっとそうだっていうことを言ってるわけですよ。これを信じるか信じないかはあなた次第って話にはなるわけですけども、あなたの考えや信念とは別に、神の啓示は聖書を通してそのように言っているっていうことをね、出来事として信じるか否かっていうことですよね。何らかの文字の解釈ではなくてね、出来事として信じるかどうか、そういう出来事が起きたと、これが神の啓示であって、それを信じるか否か。で、その出来事を浮かび上がらせるために、聖書というものは、神の息が吹き込まれた言葉によって記されているということでありますね。もちろん、なんか天から降ってきてね、洞窟の中で見つけたような、まか不思議ななんか四次元本みたいなようなことではなくて、そういうことではなくてね、いろいろな 神を礼拝し信じる人々の中で選ばれた人たちが、特別に聖書をこう執筆する恩恵に預かったということであります。で、神の言葉、キリストの言葉に向かわせられていくと、まず神様は放置なさらず捨て去ることもしないお方であることが分かった上で、安心を持って訓練に挑むことができる。第2テモテの3章16節から17節。なぜそういうことになるのかというと、人間に権威と力を、持っているって考え、思い込んでいる人たちと違ってですね、私たちキリスト者っていうのは、教派の考え方はどうであれ、内的確信として聖書にこそキリストの福音内容が語られているんだ、聖書にこそキリストが今でも語り続けている言葉があるんだっていうふうにね、信じていかなければいずれ信仰は瓦解してしまうし、形式主義になってしまいます。聖書はすべて神の霊感によるもので、ここは直訳すると神の息が吹き込まれたものでっていうふうに言ってるんですよ。これね、訳し方が悪いなっていうふうに思うからね、いわゆるこの箇所っていうのは、福音派とか、原理主義者たちのね、聖書感を、切り取ってるんじゃないかって。文脈無視して切り取ってるんじゃないか。いや、文脈読んでもこの通りなんですよ。でも、訳し方が悪いので、みんなの、異比反応っていうものが、拒絶反応っていうのが、引き起こされる可能性はありますね。神の霊感というのは、神の息が吹き込まれた言葉ということであります。だから人間も用いられるということであります。だから聖書を、伝える人たちの言葉も、持ってして救いが起きるっていうのは、その神の言葉の命と霊に源泉を持っているから救われていく人が起こされるわけですね。礼拝もそうであります。その礼拝が神の言葉やキリストの言葉に基づいている限りにおいて、キリストを伝えている限りにおいて力を持つものであります。癒しを持つものであります。教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。何が訓練されるんですか？教えが教えとしてさらに私たちの中に磨かれていくわけです。戒めが戒めとしてね、もう盗んではいけないよっていう御言葉もありますけれどもね、それが自分自身の中にかなり内在化させられていく、強制されていく、変な方向に、キリスト以外の方向に行こうとするとですね、聖書を読んでる人たちはですね、保護対象になりますのでね、また御言葉を内在化させられている人たちっていうのはね、読書行為としての聖書を読んでいなかったとしても、内在化された御言葉によって聖霊によって守られていきます。義の訓練のために、聖霊様が来た時、来た折にはね、今がその時代でありますけど、世にその誤りを認めさせますって、ね、それは義について、正義についてもそうだ。世の正義っていうのは不義でしかないわけです。信仰、キリストを信じる信仰の義が神の御前で認められる、こういうことを聖霊は、教えてくださるわけですね。じゃあ何のためにその訓練が行われるかというと、神の人が全ての良い働きにふさわしく十分に整えられたものになるためですと。もちろん献身者のことを言ってたり奉仕者のことに、狭めて解釈するとですね、おら知らねって話になるかもしれませんけどもね、神の人のところに信仰者全員がかかっているわけですね。信仰者全員がもし全ての良い働きにふさわしくなりたいのであるならば、十分に整えられたものとして神の御前に立ちたいと思うのであるならば、聖書における訓練というか、キリストの言葉、神の言葉による訓練というものをね、受けて自分自身の、俺流とか我流というものが崩されていく必要がある。自分自身の教えや戒めや強制や義っていうもの、正義感ですね、そういったものが一切砕かれてですね、それが神の、キリストにおける神の義に転換されること、変換されることですね。そして父の役割として、これ地上の父の役割としてっていう意味なんですけど、聖書による信仰継承が命令されています。父の役割っていうのは、よく言うように家族内において価値観の中心っていうふうに言ってるわけです。だから教会においても同じ、ね、信仰者において幼子たち、若い者たち、父たちっていうふうに言われていますけど、これ性別関係ないです。 福音の奥義を知っている者たちが父たちと言って、それを他の失われた魂に伝えることができる人たちのことを父たちと言います。青年たちは信仰の戦いを戦っている最中の人たちのことです。そして、幼子たちっていうのは、まあ、そのみんなから手ほどきを受けて、生まれたばっかりの、新しく生まれたばっかりのキリスト者たちのことを言いますけどもね。同時に教会っていうのはそのような信仰者の群れでありながら、キリストにおいて父なる神をいただいております。で、ある以上自分自身の、世帯や家族においても自分が父親であるのであるならば、信仰性継承っていうものが命令されているわけですね。で、主の教育と訓戒によらなければね、信仰継承っていうのは起きません。親から子供への信仰継承っていうのは起きません。主の教育と訓戒ってなんじゃらほいって、聖書であります。ただに言葉としての聖書じゃなくて、キリストの言葉に応じてその子供に適切な、語り口調で伝えていくということであります。そんなことできるわけないでしょうかってね、基準があります。それは子供たちを怒らせてしまうか否かということでありますね。主の教育と訓戒、すなわち聖書によってキリストの言葉を福音として伝えていくならば、子供たちは素直に聞いていきます。しかし自分自身の信仰が立法主義にまみれておりですね、異教主義にまみれており、宗教主義にまみれているのであるならば、真のキリストが伝えられておらず、キリスト教という宗教だけを伝えていくことは信仰継承とは言いません。宗教は継承されるか、蹴飛ばされるかのどちらかかもしれませんけど、信仰が語られていない以上、子供に選択権を与えないという不適合が起きます。これは親として一番子供たちにとってはしてはいけないことであります。それは信仰の継承をどのような形でその子供たちを怒らせない形でね、伝えるのか、そういうような親になれ、そういうような信仰者になるために、今までね、人間に権威を置くんじゃなくて、聖書におけるキリストの言葉に神の力と権威を置こうよっていうね、ことを言っています。約束が書かれている。神の人が全ての良い働きをふさしく十分に整えたものとなるためですということですね。で、父と子供の関係において、これはまあその家庭においても教会においても神様との関係でもそうなんですけども、特に家庭においては、エペソ書の6章4節、父たちを、これは命令です、自分の子供たちを怒らせてはいけません、むしろ主の教育と訓戒によって育てなさいということでありますね。そして神は私たちを懲らしめることで神の子供として取り扱っている証拠としていきます。ですから私たちは父であり母でもありますけれども、自分の子供たちをね、あるいは教会におけるキリストにある幼子を怒らせてはいけないように努めたいと尽力しますけれども、それは自分の力でやれるようなことではありません。もちろんね、何度も失敗してしまいます。で、その失敗を何とか回避したいのであるならば、相手を怒らせないために、まず自分自身が主からの懲らしめを受けていく必要があるっていうことですね。ヘブル書の12章の5節から11節、そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練して受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。まあ訓練しない人たちもいますけれどもね、もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく苦し 苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を、結ばせます。だから訓練は訓練でも神の義の訓練なわけです。つまり神の義を受け取るためにはキリストに対する信仰が必要ですから、それによって義と認められる必要がありますから、ある意味では信仰の訓練とも言います。信仰が訓練されると自分自身の正義感や、相手の悪に目を通すことなく、ただひたすら神の御前で自分自身が罪人の頭から義とされたということがね、クローズアップされていくことができます。そうなると平安の実を結ぶことになるので、自分自身が義とされた時に初めて裁きをやむのであります。その時私たちは立法の立場における裁判官としてではなくて、肉の人ではなくて福音の立場に立ってキリストの中に憩い安らぐことができますから、相手をね、裁く必要性がなくなっていくほどまでに安らぎを得ていくということですね。で、この安らぎを得るためにはきちんとした福音の理解が必要になってくる。立法の場にはいたくない。でも福音が分かってなければ福音の場に立脚することはできないので、どうしても義とする務めよりも罪に定める務めが自分には、衝動として抑えられなくなってしまうなんていうことになりかねない。これは平安の実を結ぶこととは真反対の出来事です。裁いてるその人自身がかわいそうなことからであります。だからこの義の訓練というのはある意味では立法における行いの義なのか、それともキリストを信じる信仰による義なのかという対立構図になるわけであるんですね。だから自分自身がそういう衝動を抑えられないから自分はダメだっつって失敗してまたダメだっていうような状況を繰り返している人の対する処方箋はキリストに対する信仰で安らいで、さらに福音を理解していくことによって、自由になっていくんだ、平安になっていくんだっていう望みを与えていくことですね。もっともっとキリストのことを知っていく伸びしろがあるっていうふうにね、励ましていくとよろしいのではないかなっていうふうに思いますけれども、まず人々に対して、励ます以上にですね、自分自身が神様から忍耐され励まされていることに気づいていくっていうことがすごく重要です。このように述べてきましたけれども、キリストの言葉の解釈もキリストについての言葉の解釈も、これ訳の問題ですけどね、キリストについて語られる言葉は同時にキリストご自身が語っておられる言葉でもあるという二重性が確信であります。で、ここで1番目、キリストを告げ知らせる者たちが、それらの二重性を担保します。ローマ書の10章の14節から15節、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。これはキリストが今でも語っておられるということを信じる、あるいは同時に福音内容を信じる、どっちでも付け加えることができます。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足場と書いてあるようにです、というふうに書かれておりましてね、キリストを、聖書の福音から告げ知らせる者たちっていうものがまず本当に大切だっていうことが書かれております。私も福音を伝えられて初めてね、福音理解を追求していくっていう世界に開かれていきましたんでね。で、2番目、聞く者たちについても触れられています。これローマ書の10章17節引用しましたけど、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですと書かれている通りです。まず伝える者がいます。宣教者がいます。で、聞く者たちがいます。そして3番目、しかし伝える人がおり聞く者がいる、背後で語っておられるのは同じイエス・キリストであるということです。だから語ることも伝えることもですね、聞くことも背後で語っているのはキリストであるっていう共通了解が私たちには必要だということですね。マタイの福音書の10章の20節、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊ですということですね。さて、本文には信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのです。5節、このように書かれております。 エノクはどのような人だったでしょうか。神と共に歩む人であったと書かれております。創世記の5章の21節から24節、エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったという有名な箇所があります。で、この創世記5章っていう文脈を、主題を見てみたいと思うんですけど、アダムからレメクに至るまで、ニョロニョロは死んだ、ニョロニョロは死んだという出来事の連続羅列が書かれているわけです。これ創世記5章、後で見てください。もう死んだ死んだのオンパレードでございます。しかしそこで唯一の希望がエノクなんですね。エノクは神が、唯一エノクはこういう表現が24節で、神が彼を取られたので彼はいなくなったと5章24節で書かれている。言われている。エノクは死んだという羅列の中に書かれているんじゃなくて、死んだという羅列の棚中において、どうだったんでしょうか。エノクは死んだとは書かれておりません。死んだのでもなく、ましてや消滅したわけでもありません。確かにいなくなったというふうに書かれておりますけど、消滅したというわけではありません。死の連続を回避する表現として取られたという言葉が使われている。このように読むのであります。で、この取られたという言葉なんですけど、ギリシャ語訳のね、72訳聖書では、メタティシミっていう言葉が使われています。これはね、取る取らないっていう話ではなくて、他の場所へ移るっていうこととか、存在の位置を変えるっていうのが直訳であります。すなわちエノクは、単に取られてどっか行方不明になったっていうことじゃなくて、神の側の領域へ移されたのであります。地上から神のもとへと転移したということであります。で、これはね、ヘブル語聖書から72訳聖書に翻訳する際に、紀元前の話ですけれども、死を超えて神に属するものとなったエノクを強調するために、神が神の領域にエノクを移した、エノクを転移させたと言語化させたのであります。じゃあどのようなヘブル語の言葉からそのようにギリシャ語に訳したかというとね、確かにね、ヘブル語では神と共に歩むっていうふうに、書かれていますから、新改訳もそれを踏襲して神と共に歩むっていうふうにね、訳しているわけなんですけど、これだとですね、ディアスポラの、当時のディアスポラのユダヤ人とか、当時の異邦人とか、まあ、特にヘブル書でございますから、まあ、ディアスポラのユダヤ人が対象でありますけれども、こう、神と共に歩むというヘブル語を理解しない、ヘブル語を話せないユダヤ人たち、ヘレニストの、ヘレニズム化された、まあ、公用語がね、母国語がギリシャ語である、ラテン語である、そういう人たちにとってみれば意味不明なわけであります。曖昧なんだよね。ヘレニズム、ディアスポラのユダヤ人にとってみるとね、ヘブル語を返さないユダヤ人にとってみれば、異邦人はなおさらであります。神を、だから神と共に歩むっていうことが具体的に何を意味するか、直訳ではなくて、神を喜ばせる生き方として神学的な意味を倫理的に明確な解釈で訳しているわけであります。で、こういう訳し方のことを、現代の聖書解釈学ではあまり採用されていないんですけれども、ないことはないです。ちゃんと主張している人たちはいます。ヘブル書の著者は要するに、72訳聖書の神学的解釈を継承しているわけですね。で、どう継承しているかというと、この神と共に歩むっていう言葉を神を喜ばせる生き方として、ギリシャ語で書いているわけですよ。で、この、訳し方のことを、英語でセマンティックトランスレーションっていうふうに言うんですね。これは要するに、単に厳密な意味での逐語訳、直訳、でもなく、まあ反対にですね、リベラリズム風の詩的意訳でもなくね、原文の意味を神学的に言語化させる 意味重視の解釈の立場を言います。ヘブル書の11章の5節、ヘブル書の著者はこのように創世記5章のエノクの箇所を語り直しています。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。旧約聖書はヘブル語を底辺と原本としておりますので、底辺としておりますのでね、神と共に歩んだっていうふうに訳されていますけど、ヘブル書の場合はギリシャ語訳の72聖書を参照しておりますのでね、新約聖書っていうのはみんなそうです。ヘブル語聖書のギリシャ語訳である72訳聖書を引用しているから、だから現代の日本語訳が旧約聖書と新約聖書の旧約聖書引用文がちょっと違うの、全然違うのはね、そこに起因しているわけです。彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたんです。こうはっきりとですね、ヘブル書の著者は神と共に歩むという、言葉、メタティシミニっていう言葉をですね、セマンティックトランスレーションという手法を使って、意味重視の手法を使ってね、まあ要するにもっと明瞭に訳すと、神に喜ばれていた、喜ばれて移されたっていうふうにね、訳し直しているわけでありますね。そうすると分かりやすいでしょ。だから神と共に歩むっていうことは、キリスト者の理想とするところでもあり、願望とすることでもありますけれどもね、いやいやながらではなく、いや、どうにかしてキリストと共に歩みたいっていうふうに思うじゃないですか。でもそれだけでは答えが出てこないんですよ。どうやって歩めばいいのか。それは常に神に喜ばれるような、生き方をしていくということでありますね。そうすると、それが証拠としてわかる、本当にキリストと一緒に歩んでいるかどうかわかるのはね、神の領域に移されていくっていうことが我が身に起こるかどうかっていうことなんですよ。この発想はもう自分の中から出てこない。キリスト由来であるというようなこと、あるいはこういうことは自分ではできないけど、いろんな助けがあって、これは神様が助けてくださったんだな、人々を使わせてって。そういうことの積み重ねによって、神に喜ばれて生きていく生き方が、移されるっていうね、神と共に歩むっていうことは神の領域に移されることであるっていうね、旧約聖書と新約聖書の統合が起きるわけであります。次に、本文には信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないです。まあ、この6節と書かれの6節に書かれていますね。エノクは神と共に歩むことで神を喜ばせて生きたことになりますけれどもね、ヘブル書と創世記5章を読んだ以上、神がなぜ、神をなぜ喜ばせることができたか、不思議であります。その理由は端的にすごく簡単で、信仰でありました。現在でもキリストに対する信仰を、神の言葉を聞くことで引き起こされ、福音の内容を理解することで聖霊の力によって引き起こされ、そしてその引き起こされたキリストに対する信仰を聖霊の力によって保ち続けるならば、神に喜ばれることになります。で、ここの喜ぶっていうのは感情的な表現じゃないです。エバレストという言葉が使われていて、まあもちろん喜ぶとか喜ばせると直訳できますけど、文脈的にはエノクの生き方を前提としているため、信仰なしには神の御前で受容されることは不可能であるという評価基準の言葉になります。これをあえてちょっとこう感情的にね、なりすぎて喜ぶというふうに訳してしまったわけでありますけれども、全てので、だからそういう評価の言葉になっているわけですからね、神に喜ばれる、神と共に歩むっていうことは、神の御前で受容される生き方かどうかっていうことを、キリストの語りかけやキリストの言葉から学び取っていくっていうことの連続なんですよね。だからその点で少し補助線を引くとするならば、全ての判断は信仰者にとって、 例えば私たちは相手の性格や言動とか仕事や経済力などの外見を見てしまいがちでありますね。特に性格の不一致みたいなところとか性格の一致みたいなところを重視したりとか、考えてしまうんですけれども、私たちの教会ではそういったことからは2番目3番目4番目のことからであります。周辺の出来事であります。まあ変な人が多いっていうのであるならば、もう私も含めて全員が変な人であるか相手の信仰の中身を見なければならないということであります。それが神に喜ばれること、神の御前で受容される対人関係の結び方、生き方ということになります。では一体改めて、自問自答しますけど、信仰の中身とは何なのか。6節、神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないんです。でここから神に近づく者は神がおられること、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じることが信仰の中身とされているんですけれども、まず1番目、もう少し詰めていくために使徒パウロの証言を見てみましょう。ピリピ書の1章の29節、あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです、というふうにね、別の角度で同じことが書かれています。つまり神がおられることっていうのは、キリストのために受けた恵みが証拠であります。神がおられることをどのように信じることができるのか。それはキリストのために受けた恵みであります。それは罪からの救いのことです。私たちが罪から救われたその目的は、神の国に入るためです。神のそばに転移することです。移ることです。この地上のただ中においても、まるで神の国にいるかのように生きていくっていうことであります。神がご自分を求める、ものには報いてくださる方であるということはどうでしょうか。それは、キリストのために苦しむことを前提としていることであります。キリストのために苦しむことの果てに、望みを抱いてくださること。これが神がご自分を求める者には、報いてくださる方であることが、ご利益宗教の言葉として機能しない理由であります。だから聖書の言葉を一つだけ取ってですね、他の聖書の言葉によって補強しない場合ですね、一言神がご自分を求める者に報いてくださる方っていうところだけ引用すると、いくらでもご利益宗教的キリスト教論っていうものが語ることができるわけですよ。功利主義的なね、役に立つか役に立たないかみたいな合理主義的な実証主義的なキリスト論っていう、キリスト教論っていうものを、いくらでも語ることができるけども、役に立とうが役に立たまいが、人間にとって、どう考えようが、それは神にとっては、神にとって役に立つか役に立たないかが問題になります。それはご利益とは違います。神にとって役に立つことからは、聖書における義の訓練において、福音におけ、キリストのために苦しむことであり、ただ単に苦しみ自体に身を浸すんではなくて、その果てに望みを抱くことであります。望みを抱いてもらいたい、希望を失ってもらいたくない、この世においてはね。なぜなら神の報いとは福音そのものであり、キリストご自身だからであります。でここで具体的な事例として、1番目、パウロの使徒職を疑うコリントの諸教会に対しての言葉があります。第一コリントの9章の13節から18節、コリントの諸教会は、使徒パウロによって開拓され、成長したわけでありながら、途中で、パウロの使徒職を疑うようになりました。あなた方は宮に奉仕しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。これはね、宣教者とか献身者だけじゃなくて、キリスト者もそうなんですよ。キリスト者も証をすればするほどですね、必ず養われていきます。生活の支えがね、確かに得ることができるようになってきます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした、というふうにね、コリントの諸教会に対しては言っているんです。また私は権利を用いたくてこのように書いているのでもありません。それを用いるよりは死んだ方がマシです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできません。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。 私が自発的にそれをしていたなら報いがあります。自発的にするのでない人としても、それは私に務めとして委ねられているんです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によっている自分の権利を用いないということです。でここからですね、奉仕者たちを の生活の支えを、出す必要はないんじゃないかっていうふうに極端な、まあ、その文脈無視の、考え方を打ち出していく人がいますけどもね、コリントの、コリント書が書かれた時にコリントの諸教会のキリスト者たちはね、パウロを使徒として疑ってたわけですよ。神の言葉が委託されたものとして、それは真の教師かどうか、キリストの伝える教師かどうか疑ってたわけです。何の根拠もなくね。何の根拠もなく。で、そういうふうに神の言葉を神の言葉とそれを伝える人を疑っているような、教会に派遣された場合、当然そういう人たち、疑っている人たちから、教師は何者も受けることができませんね。そもそもこんなことを、報いがね、生活の支えが得られなかったとしてもね、自分の方でね、その権利を行使しないって言わなくても、事実上その諸教会から、あるいはキリスト者たちから何か生活の支えを受けることっていうのはできないわけですよ。で、私たちは見えないものによって見えるものを手にしていくっていう、良いコイノニアのね環境を持っておりますけど、それは教会の中だけではありません。教会の外でも未信者の人たちに福音を伝えるような新しい生き方を貫いていくのであるならばね、別に直接伝道すれって言ってるわけじゃなくて、新しい生き方をきちんと神が明かししてくださるその喜びの中に身を浸した生き方をしていればですね、見てる人はちゃんと見てるんですよね。そうすれば何らかの私たちの人生に必要な支えっていうものが与えられるのは確実だけど、でもそのキリスト者としての生き方っていうものが最初からうさんくさいなと、ね、キリスト教なんておかしな宗教であると、他の宗教と何も変わらないという程度の、人たちからね、キリスト教のためになんかこう協力してくれっていうふうにね、信仰を持たないかって言えないでしょ。目に見えないものを受け取ることができないわけですよ。同じように教会の中で、生活の支えを得る奉仕者が、得ることができない、その支えを得ることができない場合っていうのは、コリント書の教会の現状を見る限り、要するに、教師が教師として認められない場合、開拓した教会で認められないってもう本当どうかしてるなって思うけれども、それが教会であります。そういうこと起こりうるんですよね、実は言うとね。だけどパウロはそういうふうに疑っている人たちに対して無理に支えの生活の支えの権利の行使を行使するっていうことは、まあ私たちもね以前そうでしたけれども、しませんでした。で今でも普通の教会のような、体制は取っておりません、取れないというのもありますけど、取っていません。でそれらの奉仕者の屍の上に皆さん方の、お仕事がね、あるいはお給料がね、恵みによって与えられているっていうね、それ信仰でありがたく受け取っていくっていうことが実現していると固く信じてください。でパウロはそういうふうに疑っている人たちに対して、無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということ、それ自体が福音宣教自体、キリスト自体が報酬報いであるということを言ってね、コリントの、そのキリストが派遣した教師を信じない、変てこりな人たちに対して、福音を伝えることだけに徹しております。だからこういう人たちを前にしては、自分自身で手を持って働いてね、福音宣教者としての働きが制約されることになりました。しかしそこだけを強調して、奉仕者とかキリスト者がなんか目に見えない恵みの働きをした時に何も感謝をする必要はないんだっていうことを、強調しすぎるとですね、キリスト者の行為とか教会の、 奉仕っていうものに対して、当たり前のように、受け取るのが筋であるみたいな形で誤解してしまうと、それは、福音が報いであるということの、片面しか見てないということです。ちょっとね、性悪説的にね、人間のことをちょっと見てるわね。しかし使徒パウロはそれをコリント教会の時だけやったんですよ。他の教会の時には一切そういう話出てません。なぜだっていうのは、なぜかというとパウロはの使徒職が疑われていなかったからであります。つまり聖書の権威と力が疑われていなかった。疑われているところにおいては奉仕者やキリスト者に対する、生活の支えやですね、感謝の思いっていうものは一切生じません。生じるとしたら事前の思いぐらいかな。人間的な事前の思いっていうのはまあすごく不安定なものでありましてね、意欲がなくなったら人助けなんてしたくなくなりますからね、うん、じゃあ使徒パウロの2番目、福音宣教を、じゃあね、その権利を行使できていたのが普通の状態だったんですけど、その使徒パウロの福音宣教を支援していた、特に名が挙げられたのはピリピの諸教会であります、ピリピ書の4章の15節から19節、ピリピの人たち、あなた方も知っているという福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。すごく感謝してるんですよ。生活の支えを与えてくださってること、福音宣教に、本当に自分たち自身の経済力を持って支えていく、物資で支えていくことに対して感謝してるわけですね。テサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。だから捧げるっていうことで、物自体を捧げるっていうことは慈善行為ではなくて、神の国に自分自身の富を積む行為であるっていう信仰者の理解がピーピの記述者たちの特徴であってね、コリントの教会、諸教会のグータルズとは違っていたということであります。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。思えば私たちの教会はですね、この1番目のコリントの諸教会に対する、権利の不行使っていうものとを15年以上続けてきました。権利の行使っていうよりもそういう支援を受けていくっていうこと、福音的支援を受けていく、信仰がはっきりした人たちからちゃんとこう受け取っていくっていうことを始めたのは、そういう人たちが現れてきた、まあ、2年前ぐらいからですよね。2年前1年前ぐらいからそういうことをやってて、まあすごく遅ればせながらそういうコイノニアがね、教会に誕生したっていうこと、この2つを語る、説教で語ることができるようになったのはすごく感謝の出来事ではあるなっていうふうに思います。でそのためにね、自分たちはその今の状況だとね、私たちに捧げてくださってる方々へ少しちょっとこうね、もったいないなっていう風な気持ちがあるというのも重々承知です。でもね、感謝だけではなくてね、ちょっと痛いかなみたいなところもあるかもしれませんけれども、少し励ましていくと、皆さん方がですね、今の教会に、今の立て音色にこうつながる前はですね、まあ、ほとんどの人たちが支援してくれなかったんですよ。生活の支えはほとんど与えてくださらなかったわけですね。それで生活が瓦解したという経緯があります。それでも礼拝を伝えることは、それ自体が報いですから伝え続けてきましたけども、ある意味ではコリントの教会症候群になってたわけであります。でも今は、そんなに時間は経っておりませんけれども、捧げることができる恵みに預かって、行くことができています。本当に神様が喜んで受けてくださる捧げ物となっていると信じて よろしゅうございます。でその捧げることに関して少しちょっと、苦しいなっていうふうに思う人がいたら、励ましの意味を込めて、 この15年間近くの間、私たちの教会に集まった人たちが、捧げない、捧げない、ね、もう無料であるっていうような恩恵に甘えた結果、ね、私たちがもう死にも絶え絶えの状態になって、まあ、礼拝はね、続けていますけどね、今日もその霊的な疲れが出てしまってね、まあ、療養生活もありますから、時間通りに礼拝を捧げることができなくなってしまうほど、まあ、疲労困憊になっていますけどもね、食べることによってね、食べさせていただくことによってね、また福音を伝えていこうかっていう力が出るわけですよね。で、これが捧げることができる人たちが現れてきたっていうのはね、15年越しなわけですよ。約ね、それ以上越しかもしれない。みんなが捧げないっていうわがままを通す中で捧げる人が出てきた。だからこれはこの教会にとってね、捧げることは実は特権だったってことはずっと言ってきたんですよ。それが何を捧げるかっていうのは何も言いませんよ。言いませんでしたけどもね。それは実は言うと当時集まってきた人たちに対してではなくてね、今集まっている人たちを、まあ、予言して言っていたというふうにね、御言葉を通してね、過去を語ってたことは未来につながっていたのかなというふうにね、思ってね、います。で、そういうふうに捧げていくと、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要を全て満たしてくださいますという、こう約束付きなわけでありますよね。だから、聖書の権威と力を認め、聖書の権威と力をそのまま福音として伝えていく。教師たちや保守者たちに対して生活の支えを与えるならば、それ以上の必要、自分たちの必要が、信仰者たちに全てです、例外なく全て満たされていくっていうことはね、約束されていくわけですね。そして補足すると、神がおられることは神がいないかいるかいないかという議論に対する答えではありません。無神論者たちの論争の書ではありませんよね、ヘブル書はね。無神論者たちが出てきて教会をかき乱したなんてことは言ってはいないんです。もしあるとするならば、必ず使徒パウロの書簡のようにそれが出てきます。そうではなくてね、神は存在することが前提の書、それが聖書であります。そこをまず確認しましょう。1番目、詩篇10編の4節、悪しき者は高慢を顔に表し神を求めません、神はいない、これが彼の思いの全てです。2番目、詩篇14編の一節、愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っていて忌まわしいことを行う、善を行う者はいない。3番目、詩篇53編、愚か者は心の中で、一節ですね、神はいないという、彼らは腐っている、忌まわしい不正を行っている、善を行う者はいない。まあ、このようにですね、神は生きておられて神に近づく者たちに応答してくださるお方であるということを覚えなければならないのであって、神がおられることを信じるっていうことは、神が生きて私たちに応答して答えてくださるっていうことを言っているんであります。いるかいないかに対して、いるっていうふうに言ってるんじゃなくて、聖書はいないって言ってる人たちに対して、愚か者、不正を行っている、善を行っていないっていうふうに一括して、終わらせております。だから無神論が聖書の世界に入る余地、信仰の世界に入る余地はないんです。むしろ信仰者が無神論の世界の中に派遣されているというふうに考えてもよろしゅうございます。で、1番目、モーセの証言、出エジプト記の3章14節、神はモーセに仰せられた、私はあるというものである、また仰せられた、あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない、私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。で、2番目、キリストの証言、じゃあその私はあるという方は誰だったのかと、ヨハネの福音書の8章58節。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるのです。あるなのです。と。だから、私はある。私は存在する。私は生きて働いておられる。働いている。そのお方こそがキリストご自身だったということですね。私はあるとはキリストのことだったんですよ。しかもそれはモーセによって芝の箇所で語られた私はあるよりもはるか以前のアブラハムの時代ですね。モーセ御書と言いますけど、一番最初の創世記の箇所ですからね。芝の箇所ってのは出エジプト記ですから、創世記のアブラハムよりも前から、つまり永遠の前からっていうことですね。その上で神を求めるのであれば、 求める心の動機が探られていきます。果たして私たちはキリストを信じて喜びながら生きているでしょうか。神の言葉はキリストの言葉として福音の中身としてひたすら聞くことに集中しているだろうかということですね。エノクの信仰から学べるということはそういうことであります。第一歴代史の28章の9節、我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。お願いします。愛する天の父なる神様、あなたはあなたご自身を求める、その私たちの心の動機を探られるお方です。エノクは神と共に歩んだと同時に、神に喜ばれて生きる生き方を、キリストを信じる方として導かれてまいりました。その結果としてキリスト者の方である、この世においても神の領域にいるものとして、そして死んだ後には必ず神のもとに召されるという、キリスト者の方を表してくださり、教会の方を表してくださったことをありがとうございます。どうか私たちもエノク以上にキリストを信じて喜びながら生きていくことができる心の、根底にある動機を一新することができますように助けてください。福音の喜びと題して、説教したこともありますけれども、聖霊によってさらに福音理解が進んでいき、神の言葉とはキリストの語りかけであることを信じて生きていくことができますように、ひたすらキリストの言葉を聞くことに集中することができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。